声の広報、司法日立、令和7年2025年9月5日号、ナンバー1797、目次、表紙、1ページ。9月は茨城県認知症を知る月間、正しく知ろう認知症のこと、2ページ。みんなで進める流域治水。4ページ。ニュー、日立市防災ウェブポータルを活用しよう。6ページ。電動キックボードの実証実験に伴うモニターを募集します。介護予防と映画の集い。以上7ページ。姿勢トピックス。8ページ。9月下旬から国勢調査の調査票を配布します。もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク。以上9ページ。茨城キリスト教大学看護学部地域特定推薦のご案内。ストップ、消費者トラブル。以上10ページ。シリーズ、町のコインタッチ、加盟スポット紹介、ボリューム17、日立シビックセンター、日立市民会館の催し、以上11ページ。100歳以上の方をご紹介、いつまでもお元気で、12ページ。フォトニュース、14ページ。情報広場、お知らせ、15ページ、催し、17ページ、講座、19ページ、募集、20ページ、日立の子育て、21ページ、自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上22ページ。市民生活安全フェスティバル。日立ボンファイヤー2025。以上24ページ。目次終わり。表紙。2ページ。9月は茨城県認知症を知る月間、正しく知ろう認知症のこと、いつまでも自分らしく、認知症の方が希望を持って自分らしく暮らし続けるためには、周囲の理解と協力、そして地域全体での支援の広がりが大切です。写真は認知症があっても趣味のゴルフを楽しむ、赤津幸男さん、右。右上に QR があります。市からの最新情報は、市公式 LINE でもお知らせしています。友達追加はこちら。主な内容。みんなで進める流域治水。4ページ。日立市防災ウェブポータルを活用しよう。6ページ。100歳以上の方をご紹介。いつまでもお元気で。12ページ。明秀日立野球部、夏の甲子園出場。14ページ。
9月は茨城県認知症を知る月間。正しく知ろう認知症のこと。認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。自分や家族が認知症になっても安心して暮らせるよう、みんなで支え合う地域を目指し、私たちにできることを一緒に考えてみませんか？問い合わせ、高齢福祉課、内線246。2040年には、7人に1人が認知症に。 認知症とは、様々な原因により脳の働きが低下し、記憶力や判断力などに障害が起こり、生活する上でおよそ6ヶ月以上継続して支障が出ている状態を指します。厚生労働省令和5年度推計値によると、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には、65歳以上の約7人に1人が認知症になるとされています。住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らすために、知ってほしい新しい認知症観。認知症の方と共に安心して暮らしていくために、新しい認知症観という考えが注目されています。認知症があっても、やりたいこと、できることがあり、地域の方とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。認知症になったからといって、急にすべてを忘れたり、何もできなくなるわけではありません。周りの方々が認知症の方やそのご家族の考えを聞いて、置かれている状況を理解しながら、共に歩むことが大切です。広げよう、認知症バリアフリー。認知症の方が安心して暮らすためには、様々なバリア、障壁があると言われています。例えば、認知症の方は、外出先での新しい自動支払い機や改札機などの機械の使い方に戸惑うことがあります。そのため、出かけること自体に不安が募り、楽しみであるはずの買い物や仲間との交流などを避けてしまうことがあります。そのような時、周りの方の優しい見守りや少しのサポートがあることで、安心して買い物や外出をすることができます。認知症の方が自分らしく暮らし続けていくためには、地域のあらゆるところで外出先でのバリアを減らす認知症バリアフリーの取り組みが広まることが大切になります。認知症かなと思ったら早めに相談を。認知症は早期発見、早期対応することで症状の改善や進行を遅らせることができます。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるために、認知症かなと思ったら早めに相談しましょう。相談は地域包括支援センターへ。最近忘れっぽくなった。意欲が湧かない。探し物が増えた。同じことを何度も言ったり聞いたりする。などの認知症の症状が見られた場合は、次の地域包括支援センターなどに早めに相談しましょう。地域包括支援センターは、介護、福祉などの様々な相談に応じる高齢者の総合相談窓口です。地域包括支援センター生花園社会福祉士大平さん、写真。お早めにご相談ください。市内の地域包括支援センター。センター名、電話番号、担当する小学校区の順に読みます。福祉の森生花園、39-1166、くし形、山部、中里、三豊浦、33-8811、豊浦、日高、田尻、上根の森、33-5512、なめ川、宮田、銀座台、33-6500、中町、中小路、助川、小作園、32-7900、大瀬、鳴沢、 諏訪、鮎川桜館、36-7303、湯名子、大久保、河原子、花山、金沢弁天園、33-7424、大沼、金沢、水木、聖火園、33-7119、大三日、久慈、坂本東。私たちにできる認知症バリアフリーの取り組み。認知症の方にとってのさまざまなバリアを減らす認知症バリアフリーの実現には、皆様の正しい理解と支え合いが大切です。市などが実施している取り組みについて紹介しますので、ぜひご利用ください。日立市認知症ケア安心ガイド。市内の認知症相談医などの受診や相談先などのほか、認知症の方の気持ちや接し方など、認知症に関する情報を掲載しています。QR があります。日立オレンジカフェ。物忘れの心配がある方、介護者、地域の方などが、体操や脳トレ、音楽鑑賞などの交流を通じて、楽しい時間を過ごしています。お気軽にご参加ください。オレンジカフェの年間予定はこちらをチェック。QR があります。認知症サポーター養成講座。認知症の正しい知識を学び、認知症の方と家族を温かく見守る応援者となるための講座を行っています。講座の年間予定はこちらをチェック。QR があります。写真があります。日高中学校での講座の様子。写真終わり。チームオレンジの活動。認知症の方や家族を支援するボランティアグループチームオレンジが認知症の方の希望を聞き、叶えることができるように一緒に考えます。認知症の方を介護する家族の会、日立市そよ風の会。同じ境遇の方が悩みを相談し合える場所です。介護で悩んでいる方、一人で悩まず参加してみませんか？ QR があります。時、毎月最終火曜日、午後1時から3時、ところ、ラポール日立など。茨城県警、ひばりくん防犯メール。警察から行方不明者の情報提供などが配信されるメールサービスです。下の QR から申し込みすることで登録できます。茨城ポリスのアプリでも同様の内容を受信できます。趣味のゴルフを楽しんでいます。私は週に数回デイサービスを利用し、運動やおしゃべりを楽しみながら過ごしています。昨年、ボランティア、チームオレンジのメンバーと一緒に、約3年ぶりのゴルフを楽しみました。久しぶりでしたので、とても楽しかったです。妻も、ゴルフをしているときは、顔が明るく生き生きしていると言っていました。チームオレンジのメンバーと、またゴルフをする計画を立てているので、次回が楽しみです。写真があります。ゴルフ場での写真です。赤津幸男さんとチームオレンジのメンバー。写真終わり。
みんなで進める流域治水。近年、気候変動の影響により、降雨量が増加し、全国各地で記録的な豪雨や水害が頻発しています。本市においても、令和5年9月に発生した台風第13号に伴う線状降水帯により、
観測史上最大値を更新する記録的な大雨となり、市内各地で甚大な水害が発生したことから、治水対策が喫緊の課題となっています。このような状況を踏まえ、令和7年2月にこれからの治水対策のあり方を定めた日立市流域治水計画を策定し、令和7年度から各種施策を推進しています。QR があります。詳しくはこちら。問い合わせ、都市整備課、内線304。写真があります。越智見川遊水地、留町地内。河川内の低地です。コンクリート製の護岸堤防に囲まれています。写真終わり。気候変動による降雨量の増加。河川整備と大雨の比較。本市では一般的な基準である1時間あたり50ミリメートルの降雨を円滑に流すことを目標にして河川整備を進めています。4ページ上のグラフは10分ごとの降雨量を表したグラフです。オレンジ色の棒グラフは河川整備を行う際の計画規模降雨、1時間あたり50ミリメートルです。青色の棒グラフは台風第13号の降雨量を表しています。台風第13号の降雨は河川整備の計画規模を大きく超えた雨量であったことがわかります。降雨量の推移。4ページ下のグラフは日立市天気相談所が開設された1953年以降の1時間最大降雨量の推移を表したグラフです。オレンジ色の棒グラフは1時間あたり50ミリメートル未満の降雨を表しています。青色の棒グラフは1時間あたり50ミリメートル以上の降雨を表しており、72年間で10回発生し、その降雨量は約 1.3 倍に増加しています。流域治水とは、今後も気候変動の影響により、河川整備の計画規模を超える大雨が頻発し、水害の激甚化が予想されています。このため、これまで行ってきた行政主体の対策に加え、流域のあらゆる関係者が協働し、様々な治水対策に取り組む流域治水への転換が必要となっています。行政、河川管理者を中心とした河川整備によるこれまでの治水から、行政、企業、住民など流域内のあらゆる関係者が協働して、ハード・ソフト両面から対策に取り組む流域治水へ。流域治水の3つの対策。流域治水では、1、氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、雨水を一時的に貯める取り組みなど、2、被害対象を減少させるための対策、浸水しやすい場所からの移転を誘導するなど、3、被害の軽減、早期復旧、復興のための対策、避難体制を強化するなどの3つの対策を柱としています。対策の範囲は、河川区域や氾濫域のみではなく、集水域、降った雨が川に流れ込む範囲を含めた流域全体で対策を実施します。1、氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策。遊水地、調節地の整備、写真。河川、局所改修、写真。河道内土砂の浚渫、実施前と実施後の写真があります。公共施設への雨水貯留浸透施設設置など、2. 被害対象を減少させるための対策。立地適正化計画に基づく水害リスクの低いエリアへの居住誘導。住居の個別移転助成。 住居の防災改修など、住居の防災改修、かさ上げのイメージ図があります。土台をかさ上げしています。図終わり。3. 被害の軽減、早期復旧、復興のための対策。ハザードマップの見直し、写真、河川監視カメラの整備、住居の浸水対策への支援、市公式 LINE による各種災害情報の配信など、図があります。流域治水対策イメージ、参考、国土交通省水管理国土保全局、流域治水の基本的な考え方より、栃木県県土整備部河川課提供。図の説明。水が上流域の山間部からダム、支流を経て、田んぼ、町を通り、中流、下流域の大きな河川に流れ込む様子がイラストで描かれています。水の流れに沿って様々な対策例が示されています。流域治水対策の例。山や森林の手入れ、土石流を防ぐ施設の整備、ため池等の治水利用、田んぼがもともと持っている水をためる機能を生かす田んぼダム、雨が降る前にダムの水を流す、川の掘削、浸水の危険性が高い地域では、安全なところに家を移す、浸水の危険性が低い地域への移転、雨水タンクの整備、ポンプで排水する施設の整備、堤防整備、強化、川の水が増えた時にここに水をためる、調整池整備、学校の校庭貯留、下水道施設の整備、図終わり。皆さんにできる流域治水、住宅に雨水貯留槽を設置する写真。住宅に雨水貯留槽を設置することで、降った雨水が一気に川に流れ込むことを防ぐことができます。市では、雨水貯留槽を設置する費用の一部を助成しています。QR があります。詳しくはこちら。防水板や浸水防止塀などを設置する。設置イメージ図があります。住宅に防水板や浸水防止塀を設置することで、浸水被害を軽減することができます。市では、設置工事費用の一部を助成しています。QR があります。詳しくはこちら。マイタイムラインを作成する。災害から身を守るためには、適切に避難することが重要です。事前に、マイタイムライン、風水害時の個人の避難行動計画を作成し、災害時にいつ、誰が、何をするのかを決めておくことで、落ち着いて避難行動を取ることができます。QR があります。詳しくはこちら。水害に備え、土のうを活用する。水害時の備えとして、必要に応じて、いつでも土のうを持ち出せる土のうステーション、写真を整備しています。自宅の浸水対策のために活用してください。QR があります。詳しくはこちら。
ニュー、日立市防災ウェブポータルを活用しよう。災害時の情報を簡単、スピーディーに確認できる。市ではデジタル技術を活用して気象情報や被害情報などを一元的に収集・管理する総合防災情報システムを整備し、市民の皆様がスマホやパソコンから各種情報を簡単・スピーディーに確認できる日立市防災ウェブポータルの運用を開始しました。台風や津波などの災害時にぜひご活用ください。問い合わせ、防災対策課、内線728。アクセスはこちらから。
QR があります。災害情報は市公式 LINE でも随時お届け、QR があります。日立市防災ウェブポータル、4つのポイント。4つのポイントを日立市公式キャラクターたちが紹介しています。ポイント1、災害時に必要な情報が一目でわかる。スマートフォンの画面があります。気象情報、地震情報、避難情報、避難所情報。災害時はここを見ればいろいろな情報をすぐに入手できるね。と、ひたりん。ポイント2、河川、道路などの状況をリアルタイム映像で確認できる。ライブ配信のリンク先の画面があります。ここをクリックすると YouTube 映像へリンク。他にも地図上で気象情報や避難情報をチェックできるよ。と、海宇さん。ポイント3、公共交通機関、道路情報やライフライン情報も入手できる。公共交通機関、バスや電車などの公共交通機関の運行状況がわかります。道路情報、道路の通行止め情報などがわかります。ライフライン、電気、ガス、水道、携帯キャリアの通信状況などがわかります。電車の運行状況や道路の通行止めの状況を知りたいときにとっても便利。と、さくらちゃんとタコ坊。ポイント4。災害時だけでなく、日常的に利用できるコンテンツも充実。災害に備えて、日頃からできる災害への備えなどについて学べます。ハザードマップ。市が公開しているウェブ版ハザードマップを確認できます。子ども向け防災。子どもたちが災害などについて学べます。ハザードマップを確認して災害に備えよう。と、リンゴ家族。
電動キックボードの実証実験に伴うモニターを募集します。日立市日立製作所次世代未来都市競争プロジェクト。市と日立製作所の競争プロジェクトでは、テーマの一つとして公共交通のスマート化を推進しています。今回、新たな移動手段の有効性を検証するため、電動キックボードを活用した実証実験を行います。問い合わせ。都市政策課、内線223。自宅から最寄りのバス停留所まで電動キックボードを利用し、停留所から路線バスに乗り継いで勤務先まで向かう通勤方法について、自宅から最寄りバス停までのファーストワンマイル、自宅から最寄りの公共交通機関までの最初の移動区間における電動キックボードの有効性や公共交通への利用促進等の効果を検証します。イメージ図があります。自宅から電動キックボードファーストワンマイル、自宅最寄りのバス停、交通結節点へ、路線バスへ乗り継ぎ、勤務先最寄りのバス停、交通結節点へ、徒歩などで勤務先へ。図終わり。写真があります。二輪タイプと三輪タイプの電動キックボードです。写真終わり。実証期間、令和7年10月5日日曜日から11月3日日曜日。応募条件。1、16歳以上の方。2、普段自家用車で通勤している方。3、自宅最寄りのバス停留所に電動キックボードを
駐車できる場所を確保できる方。4. 自宅最寄りのバス停留所から路線バスを利用して通勤できる方。5. 交通法規を遵守できる方。6. 令和7年10月5日日曜日に開催する試乗体験会に参加できる方。7. アンケートに回答できる方。キックボードの乗車方法や交通法規、使用方法などを確認していただきます。定員10人程度、利用料、電動キックボード本体の利用料は無料、充電にかかる電気料などは各自負担。応募方法、都市政策課へ次の内容を記載の上、メールか応募専用フォームからお申し込みください。1、氏名。2、住所。3、連絡先。4、勤務先名、勤務先所在地。5、自宅最寄りのバス停留所。メール、toshishiaki@citywhitachitachi.lg.jp 応募専用フォームの QR があります。応募締め切り令和7年9月19日金曜日。期間中の路線バス利用については、路線バス通勤用定期券を貸与します。期間終了後、電動キックボードは返却していただきます。介護予防と映画の集い。参加無料。10月19日日曜日、午後1時から4時。日立市民会館ホール。1、講演。介護予防、日常生活支援総合事業について。講師、日立市高齢福祉課職員、手話通訳あり。2、シルバーリハビリ体操、実施団体、日立市シルバーリハビリ体操指導士会、手話通訳あり。3、映画、猫と私ともう一人の猫、出演、吉名リル、人とよう、津田寛治ほか、字幕あり。映画ポスターの写真があります。先着1200人。申し込み9月10日水曜日から10月10日金曜日までに、代表者の住所、氏名、電話番号、希望人数5人までをはがきかメール、ファックス、電話で介護保険課、メール、kaiho@citywhitachi.lg.jp、ファックス、24-2281、内線217へ。6人以上の団体で申し込みをされる方は、要相談。
姿勢トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。催し、日立シーサイドマラソン2025。特産品などでランナーにお振る舞い。大会当日は大沼、久慈、河原語学区の3つのコミュニティ推進会が地元特産品などでランナーをお迎えします。お振る舞い、紹介。マラソンコースの図がありますが、説明は省略します。コース中の3つのエイドステーションを、スタート地点から近い順にお伝えします。第7エイドステーション、約 19.6 キロ地点、大沼学区コミュニティ推進会。ふわとろ食感が自慢、地元の人気店が焼き上げるたこ焼き、写真が味わえます。第10エイドステーション、約 28.3 キロ地点、久慈学区コミュニティ推進会。 久慈浜ならではの海の恵み、新鮮なシラスの海苔巻き、写真が楽しめます。第13エイドステーション、約 36.3 キロ地点、河原子学区コミュニティ推進会。河原子のハワイと呼ばれる人気のバーガーショップからハンバーガー、写真が登場します。ここに紹介したのはほんの一部、まだまだ美味しいお楽しみが待っています。日立シーサイドマラソン2025、11月16日日曜日、日立市市民運動公園。公式ホームページの QR があります。問い合わせ、スポーツ振興課、内線661。催し、大瀬定置市を開催します。市ホームページの QR があります。県内唯一の定置網漁を行う大瀬漁港。新鮮な魚が水揚げされる漁港の市場で定置市写真を開催します。時、9月20日土曜日午前11時30分から、整理券配布開始午前11時から、販売所前にお集まりください。水揚げ作業や競りなどがあるため、市場内の立ち入りはおやめください。また、路上駐車は近隣住民の方の迷惑となるため、絶対におやめください。ところ、大瀬漁港、臨時駐車場あり、場所は次の通り。図があります。駐車場1、約40台、2、約20台、いずれも販売所付近。駐車場3、約30台、大瀬青少年の家隣、図終わり。販売魚種、サバ、タイ、イナダなど、写真。魚は袋に入れてお渡しします。問い合わせ、久慈町漁業協同組合大瀬支所、電話 21-1449、平日午前9時から午後2時。水揚げ状況により、中止や販売魚種が変わる場合があります。
9月下旬から国勢調査の調査票を配布します。9月下旬から国が任命した国勢調査員が皆さんの自宅を訪問して調査票をお配りします。ご自宅に調査書類が届きましたら忘れずにご回答をお願いします。調査の対象や回答方法については、市ホームページ右の QR か、8月20日号市報をご覧ください。簡単、便利なインターネット回答の方法をご紹介します。9月20日土曜日から、ご自宅に国勢調査の調査票と合わせて、インターネット回答依頼書、写真が配布されます。インターネット回答依頼書に記載されているログイン用 QR をスマートフォンで読み込みます。ログイン情報が自動的に入力されます。回答をします。回答に要する時間は、一人暮らしの方で5分から10分程度です。10月8日水曜日までにご回答ください。インターネット回答を体験できます。市民生活安全フェスティバル、詳しくは24ページで国勢調査インターネット回答体験ブースを出展します。ぜひ体験ください。問い合わせ、調査の内容、調査票の記入方法などの質問、国勢調査コンタクトセンター、電話 0570-02-5901、IP 電話からかける場合、03-6628-2258、設置期間、9月16日火曜日から11月7日金曜日、午前9時から午後9時、調査員への連絡、国勢調査、 日立市実施本部コールセンター。電話0294-22-4288。設置期間9月16日火曜日から10月27日月曜日。午前8時30分から午後7時。もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク。市内の自然や史跡などを巡りながら、町の魅力を再発見できるイベントです。住んでいる地域に関わらず、どのコースにも参加できます。問い合わせ、コミュニティ協働課、内線488。七夕磯と伝説、七夕磯、写真の全景を捉えるとともに、釣り岬を訪ねます。約 3.0 キロ。参加無料。時、9月21日日曜日。午前8時50分から正午。申し込み、9月5日金曜日から20日土曜日までに電話で大瀬交流センター 25-1577 へ。先着20人。潮風に向かって河原湖旧跡を訪ねて、潮風を吸いながら学区内の旧跡を巡ります。烏帽子岩の写真があります。約 4.0 キロ、参加料100円。時、9月27日土曜日、午前9時30分から午後0時45分。申し込み、9月5日、金曜日から19日金曜日までに電話で河原湖交流センター 33-3746 へ先着30人。豪光花集館と大久保の史跡巡り。神社や城跡、花集館、写真の見学など歴史を満喫できます。約 6.2 キロ。参加無料。時、10月26日日曜日。午前8時50分から午後0時20分。申し込み、10月1日水曜日から24日金曜日までに電話で大久保交流センター 34-0535 へ。先着20人。
茨城キリスト教大学看護学部地域特定推薦のご案内。日立市には茨城キリスト教大学看護学部看護学科入学を目指す高校生のための推薦枠があります。学科試験が免除されます。生まれ育った日立市で将来、看護師や保健師として活躍してみませんか？応募期間、9月12日金曜日から10月3日金曜日。応募資格、次のすべてに該当する方。卒業後、地域の保健、医療、福祉の向上に貢献したいと考えている。来年3月、卒業見込みの高校生で、本人か保護者が日立市に1年以上、住所を有する。全体の学習成績の状況、評定平均値が 3.8 以上で、合格後、必ず入学する。応募方法、在学中の高校で、推薦書申し込みの手続き後、事前連絡の上、志望理由書など必要書類を直接指導課へ。必要書類は大学ホームページからダウンロードできます。提出時に面接・書類審査を行います。問い合わせ、推薦手続きに関すること、指導課、内線658、
学生募集要項など、募集全般に関すること、茨城キリスト教大学入試広報部、電話 54-3212、ストップ、消費者トラブル、災害に便乗した悪質商法にご注意を、被災地以外でも発生、地震や台風、土砂災害などの自然災害の発生後は、災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。災害発生地やその周辺地域以外でも注意が必要です。例えばこんな時、ケース1、屋根点検などを口実に訪問し、高額な修理の契約を勧誘する。ケース2、使えなくなった家具を回収すると言って訪問し、作業後に高額な費用を請求する。ケース3、行政機関の職員を名乗る者が自宅に訪問し、義援金を求める。アドバイス。契約をせかされても慎重に。不要な場合はきっぱりと断りましょう。不審な電話はすぐに切りましょう。公的機関が電話などで義援金を求めることはありません。問い合わせ、消費生活センター、電話 26-0069、平日の午前9時から午後4時。
シリーズ、町のコイン、タッチ。加盟スポット紹介、ボリューム17。町を楽しむコミュニティ通貨アプリ、町のコイン、タッチ。本シリーズでは、タッチを使った体験をできる市内の加盟スポットを順番にご紹介します。タッチの詳細はこちら、市ホームページの QR があります。問い合わせ、コミュニティ共同化、内線536、着物館塩屋、昭和2年創業の呉服店、写真、着物、和雑貨の販売、着物メンテナンスや着付け教室のほか、着物のリメイク事業も行っています。ところ、地国町 1-11-18、電話 37-0408。施設情報はこちら、QR があります。こんな体験できます。100タッチで着物の小雑誌、写真をプレゼント。和雑貨もたくさんご用意しています。ご来店お待ちしております。着物館塩屋井上さんご夫妻。アクシススペース。誰もが気軽に集まれるユニバーサルなレンタルスペース。写真。ジェラートやノンアルコールスパークリングワインも販売しています。ところ、鹿島町 2-2-1。電話 51-3553。施設情報はこちら。QR があります。こんな体験できます。100タッチで、じゃんけんに勝ったら、ジェラート、写真、20円引きか、ドリンク一杯無料。月末にマルシェを開催しています。見学もお気軽に。アクシススペース、スタッフの皆さん。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。日立市民会館、開館60周年記念事業。記念展示会。市民会館を見る、感じる。日時、9月17日水曜日から23日祝日。午前10時から午後5時。内容、写真や記念品などを集めた展示会。昭和の頃、多くの市民が利用した結婚式場を再現します。 日立市民会館バックステージツアー。日時9月20日土曜日午前10時から11時と午後2時から3時。対象小学生以上。内容仕掛けや装置がいっぱいの裏側を見に行きましょう。申し込み電話で受付中。ミニライブ。日時9月20日土曜日午後1時開演パスアパソ。午後3時開演佐藤俊。9月21日日曜日午後1時開演岡野美幸。午後3時開演サンライズブラスバンド。文化サロンミニ講演会人々を結ぶ音楽の力。日時9月23日祝日午後1時30分から3時。内容吹奏楽の魅力や演奏者の思いについての講演。講師原進さん。日立市民吹奏楽団常任指揮者。申し込み電話で受付中。ところいずれも日立市民会館。問い合わせ日立市民会館電話 22-6481。 太陽観察身近な星太陽を見よう。日時9月20日土曜日午前10時30分から正午。場所シビックセンター屋上。内容望遠鏡で黒点やプロミネンスを見てみませんか。悪天候の場合は中止。協力シビックサイエンススタッフ。申し込み科学館事業課電話 24-7731。 能楽文化サロン知れば知るほど面白い能の世界。日時11月8日土曜日午後2時から4時。場所シビックセンター会議室502号。対象中学生以上。料金500円。申し込み9月20日土曜日の午前10時から。電話ホームページから。問い合わせホール事業課電話 24-7755。 オペラでよかっぺ歌でつなぐオペラリレーコンサート。日時12月21日日曜日午後2時開演。場所シビックセンター音楽ホール。指揮豊原かなで。ソプラノ薄井美香、岡部恵美子。メゾソプラノ大津勝子。バリトン小西良一ほか。料金一般1500円。25歳以下500円。申し込み9月20日土曜日の午前10時からウェブなどから。問い合わせチケットカウンター電話 24-7720。 みんなで楽しむオーケストラ2026。情熱のコンチェルト&未来へつなぐ歓喜の歌。日時来年2月1日日曜日午後2時開演。場所シビックセンター音楽ホール。指揮田口邦夫。ピアノ横山幸雄ほか。料金一般3500円。大学生以下1500円。申し込み9月27日土曜日の午前10時からウェブ、午後1時から電話などから。問い合わせチケットカウンター電話 24-7720。最新情報はこちら、シビックセンターホームページと市民会館ホームページの QR があります。
100歳以上の方をご紹介。いつまでもお元気で。9月15日は敬老の日。 長い間社会に貢献してこられた方々に改めて感謝し、その長寿を祝う日です。今年度100歳を迎える方、100歳を超えている方、合わせて180人のうち、掲載の承諾をいただいた方をご紹介します。8月20日現在。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。100歳を迎える方、迎えた方、70人、掲載者60人。大正14年4月1日から大正15年3月31日までに生まれた方、年齢は9月15日現在。西野哲井さん、鮎川町、100歳。鈴木久枝さん、花山町、100歳。小野瀬仁治さん、下深荻町、100歳。助川時子さん、諏訪町、100歳。菅野牛野さん、城南町、100歳。赤須京さん、幸い町、100歳。猪瀬末野さん、滑川本町、100歳。小野村春井さん、金沢町、100歳。深沢文枝さん、東大沼町、100歳。佐藤克美さん、中丸町、100歳。小島元さん、西鳴沢町、100歳。横島節さん、西鳴沢町、100歳。戸岡清子さん、小木津町、100歳。柏村史郎さん、小木津町、100歳。飯塚八重さん、十王町医師、100歳。大江染子さん、東大沼町、100歳。坂入夏さん、十王町友部東、100歳。佐藤初江さん、東町、100歳。本田井野さん、十王町友部、100歳。安倍武子さん、大原町、99歳。柏村淳子さん、十王町友部、99歳。井上澄さん、宮田町、99歳。関富子さん、本宮町、99歳。福地金子さん、東郷土町、99歳。佐藤つやさん、末広町、99歳。梶山稲さん、河原五町、99歳。鈴木菊代さん、諏訪町、99歳。直井義雄さん、相田町、99歳。加藤美奈さん、神合町、99歳。栗田千代さん、大三家町、99歳。大島千佳子さん、本宮町、99歳。大畑実さん、大沼町、99歳。菊池文子さん、東町、99歳。庄司陽子さん、相賀町、99歳。鴨志田菊江さん、多賀町、99歳。小森照子さん、多賀町、99歳。和田つやさん、東多賀町、99歳。黒沢信子さん、東金沢町、99歳。名畑目勝江さん、中深荻町、99歳。鈴木福江さん、助川町、99歳。佐藤徳江さん、東金沢町、99歳。名前虎市さん、滑川町、99歳。丸山千代野さん、西鳴沢町、99歳。川和治三郎さん、鹿島町、 99歳。川崎初江さん、元宮町、99歳。星千さん、十王町友部、99歳。大谷義夫さん、相田町、99歳。高橋八重子さん、神谷町、99歳。雲野泉さん、鮎川町、99歳。大崎茂雄さん、宮田町、99歳。鈴木玉子さん、大原町、99歳。三尾武雄さん、久慈町、99歳。鈴木義江さん、鹿島町、99歳。松井千代子さん、諏訪町、99歳。斉藤よし子さん、十王町友部、99歳。平沢実さん、川尻町、99歳。益子忠一さん、森山町、99歳。野沢守さん、東金沢町、99歳。八幡美佐さん、鹿島町、99歳。安野春さん、森山町、99歳。100歳を超えている方、110人、掲載者84人。大正14年3月31日以前に生まれた方、年齢は9月15日現在。森田由紀さん、高鈴町、108歳。高浜八重さん、東多賀町、106歳。中根俊さん、河原五町、106歳。深沢初代さん、金沢町、106歳。斉藤春代さん、東大沼町、106歳。渡引富子さん、中鳴沢町、106歳。長沼浜さん、大三家町、105歳。鈴木ゆり子さん、白金町、105歳。五来静子さん、大三家町、105歳。深谷爪さん、下戸木内町、104歳。助川しめよさん、大原町、104歳。吉田鶴さん、河原五町、104歳。柏村八重さん、河原五町、104歳。丹民さん、大久保町、104歳。小泉茂さん、大沼町、103歳。橋本時さん、中鳴沢町、103歳。鈴木作さん、久慈町、103歳。慶野美代子さん、上根町、103歳。渡辺絹子さん、末広町、103歳。石井岩尾さん、下深荻町、103歳。相田力さん、伊佐子沢町、103歳。山形愛子さん、若葉町、102歳。皆川久子さん、幸町、102歳。立花英子さん、西鳴沢町、102歳。柏村兼松さん、十王町友部、102歳。関山作さん、城南町、102歳。海老義政さん、水木町、102歳。佐藤松江さん、東大沼町、102歳。長沢美佐子さん、若葉町、102歳。大江美代さん、大沼町、102歳。梅原愛子さん、登米町、102歳。小野千代さん、 南高野町、102歳。大川留明さん、高鈴町、101歳。長谷川留乃さん、南高野町、101歳。松岡富さん、東大沼町、101歳。古関明さん、助川町、101歳。滝内ふささん、南高野町、101歳。鈴木初さん、桜川町、101歳。西野けささん、石名坂町、101歳。萩野谷ひろこさん、高鈴町、101歳。成山あさこさん、十王町友部東、101歳。石井節さん、滑川町、101歳。小林園さん、東大沼町、101歳。荒牧隆子さん、諏訪町、101歳。柏村由紀さん、十王町高原、101歳。宗方康さん、東大沼町、101歳。佐藤大さん、南高野町、101歳。吉田静江さん、花山町、101歳。高橋志郎さん、十王町友部、101歳。深谷義明さん、諏訪町、101歳。塩原清子さん、東大沼町、101歳。照山哲さん、金沢町、101歳。藤本絹子さん、久慈町、101歳。田所恵音さん、助川町、101歳。佐藤八重さん、東金沢町、101歳。高橋佳代子さん、森山町、101歳。志賀作さん、田尻町、101歳。須田菊江さん、中丸町、101歳。鈴木すみ子さん、下深尾議長、101歳。青山雄三さん、上根町、101歳。小野文さん、森山町、101歳。小堀吉野さん、十王町高原、101歳。瞳おたねさん、若葉町、101歳。橋爪義雄さん、大久保町、100歳。えのきだきぬこさん、田尻町、100歳。宮本まき子さん、東なめかわ町、100歳。北村いねさん、川尻町、100歳。佐藤ふてさん、多賀町、100歳。鴨志田あきさん、東多賀町、100歳。豊田俊さん、小木津町、100歳。宮田明さん、大和田町、100歳。赤津由紀さん、大三家町、100歳。鈴木清さん、久慈町、100歳。鈴木菊江さん、西鳴沢町、100歳。川上千代さん、東鳴沢町、100歳。佐藤愛子さん、田尻町、100歳。荻野よし子さん、東多賀町、100歳。篠原あささん、十王町山辺、100歳。石川清子さん、金沢町、100歳。三浦きみさん、十王町医師、100歳。斉藤美恵子さん、東滑川町、100歳。鈴木春子さん、十王町医師、100歳。鈴木初井さん、本宮町、100歳。柴田正さん、川尻町、100歳。長寿のお祝いメッセージ。敬老の日を迎えるにあたり、皆様のご長寿を心よりお祝い申し上げます。 本年は戦後80年という大きな節目の年でもあります。皆様におかれましては、激動の時代を力強く生き抜かれ、地域や社会の発展に多大なご尽力をいただいてまいりました。その長きにわたるご努力とご貢献に、改めて深く敬意と感謝の意を表します。本格的な長寿社会を迎える中、本市といたしましては、引き続き誰もが安心して暮らし、生きがいを持って日々を過ごせるよう、地域福祉や医療、介護、健康づくりなどの各種施策に全力で取り組んでまいります。これからも100年という尊い歳月を重ねられた皆様が、笑顔あふれる毎日を健やかにお過ごしいただけますよう、心よりお祈り申し上げます。日立市長、小川春樹、写真。
フォトニュース、明秀日立野球部、夏の甲子園出場。感動をありがとう。第107回全国高等学校野球選手権大会、戦績。1回戦、明秀日立対聖霊クリストファー、静岡、1対5。写真が10枚あります。いずれも躍動する選手たちの試合中の様子や応援団の様子です。写真終わり。長年の貢献に感謝を込めて、退任した人権擁護委員に感謝状を贈呈。7月31日、任期を終え退任した人権擁護委員の鈴木昇さんに、法務大臣と日立市長から感謝状が贈呈されました。写真。鈴木さんは人権擁護委員として、小中学生を対象とした人権教室など、人権啓発意識に関心を持ってもらえるような活動や、広く人権に関する相談を受ける人権相談業務など、長年にわたり精力的に活動されました。戦後80年を迎えて、平和の思いを次世代へつなぐ。8月1日、日立シビックセンターで平和に関する講演会、演奏会を開催しました。講演会では、戦争当時小学生だった皆川直司さんが、市内で体験した空襲などについて語ったほか、市内の高校生による戦争体験を綴った文集の朗読や写真、ハンドベルの演奏を実施、参加した約150人の皆さんと共に平和への思いを新たにする機会となりました。地方創生の推進などを図る、明治安田生命保険相互会社と協定締結。8月4日、市と明治安田生命保険相互会社は、地方創生の推進と市民サービスの向上を目的に、包括連携協定を締結しました。今後は、お互いが持つ資源やノウハウを活かしながら、幅広い分野で連携し、地域課題の解決や活性化に取り組んでいきます。中平市社長は、相互に連携することで相乗効果が生まれると期待しています、と話しました。写真があります。正面を向き、協定締結書を持つ中平市社長と小川市長です。写真終わり。情報広場。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ町のコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。16ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。 日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR があります。日立市法電子版。市法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR があります。日立市公式 SNS 日立の情報発信中。20ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。
お知らせ。今月の納期。納期限は9月30日火曜日です。国民健康保険料4期、介護保険料4期、後期高齢者医療保険料3期。問い合わせ、国民健康保険課内線207。9月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、9月28日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。中央図書館の臨時休館。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。日時、9月29日月曜日から10月4日土曜日。問い合わせ、中央図書館、電話 20-2345。倉掛山斎場の休場。火災設備補修工事に伴い休場となります。休場期間中は、中央斎場、金沢火葬場をご利用ください。休場期間、10月5日日曜日から31日金曜日。問い合わせ、環境推進課、内線543。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、9月18日木曜日、午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般の相談に専門の相談員が応じます。同日、電話での相談も受け付けています。申し込み、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222 へ。木造住宅の耐震化と危険ブロック塀などの改善に関する無料相談会。日時、9月27日土曜日、午前9時から午後5時、一組あたり30分程度。場所、大三河交流センター。対象、1、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化について検討している方。2、小中学校の通学路などに面する危険ブロック塀などの改善を検討している方。持ち物。1は、住宅の平面図や確認申請書など、住宅の概要がわかるもの。2は、危険ブロック塀の写真など、状態がわかるもの。申し込み。9月24日水曜日までに、住所、氏名、電話番号、希望の相談時間を、 電話かファックス、メールで、建築指導課、内線428、ファックス 21-7750、メール chikushi@city.hitachi.lg.jp へ。司法書士による無料法律相談会。日時、10月4日土曜日、午前10時から午後3時。場所、日立シビックセンター503号。内容、相続、借金、土地、建物、裁判、会社などに関する相談を受け付けます。当日電話相談。0120-187-643。問い合わせ、茨城司法書士会。電話、029-225-0111。無料調停相談会。日時、10月4日土曜日、午前10時から正午。場所、ラポール日立。内容、交通事故、金銭、土地建物、家庭問題の調停手続きに関する相談を受け付けます。すでに訴訟や調停になっている案件の相談はできません。問い合わせ、日立調停協会、坪は、電話、090-1801-6249、マイナンバーカード関連の9月の手続き休止日、21日日曜日。休止内容、マイナンバーカードの受け取りや更新など、マイナンバーカードを利用した引っ越し手続き、広域住民票の請求手続き、問い合わせ、市民課、内線503、9月・10月は行政相談月間です。暮らしの中で困っていること、行政に対して望むことはありませんか？市では行政相談委員による定例相談を実施しています。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、市民相談室、内線566、総務省行政相談センター聞く耳茨城、電話0570-090-110。暮らしの困りごと相談会。暮らしの中で困っていることはありませんか？登記、年金、雇用、税金など行政機関で行う手続きに関する相談や、相続、離婚、多重債務などの法律問題に対し、行政相談員などが無料で相談に応じます。時、9月25日木曜日、午前11時から午後3時40分、一人当たり20分。ところ、市消防拠点施設3階行動。申し込み、9月11日木曜日から18日木曜日までに電話で総務省行政相談センター聞く耳茨城0570-090-110へ。平日の午前9時から午後4時45分。火災救急の状況。令和7年1月から6月。火災の発生状況。火災件数、令和7年29件、前年比プラス11件。内訳、建物火災19件、前年比プラス10件。車両火災1件、前年比マイナス3件。その他9件、前年比 プラス4件。火災を発生させないように注意してください。早期発見に有効な住宅用火災警報器を設置するなど、住宅防火対策にご協力ください。救急の出場状況。救急出場件数。令和7年4670件。前年比マイナス508件。医療機関への搬送人数。4178人。前年比マイナス430人。出場件数、搬送人数ともに昨年と比較して減少していますが、引き続き救急車の適正な利用をお願いします。熱中症に注意しましょう。自宅内での熱中症が多く発生しています。まだまだ暑い日が続きますので、エアコンや扇風機などを使用し、室温を適切に保つようにしてください。また、喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をするよう心がけましょう。問い合わせ、予防課、電話 24-0119。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、9月25日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、必ず事前に申し込んでください。日立市特別福祉手当第1期分の支払い日は9月30日火曜日です。支給額、対象区分により異なります。9月末と3月末の年2回支給。詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、障害福祉課、内線457。日立市難病患者福祉手当第1期分の支払い日は9月30日火曜日です。支給額、1回1万円。9月末と3月末の年2回支給。対象、県が交付する一般特定疾患医療受給者証か、指定難病特定医療費受給者証を交付されている方で、本手当の申請が済んでいる方。申請が済んでいない方は、随時受け付けていますので、障害福祉課で申請してください。詳しくは市ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、障害福祉課、内線458。9月21日から30日までは、秋の全国交通安全運動。つける、見つける、反射材とライトで安全確保。歩行者も交通ルールを守ろう。夕暮れ時は反射材を活用して運転手に自分の存在を知らせよう。ドライバーは早めにライトを点灯し、歩行者や自転車の発見を。横断歩道は歩行者優先。飲酒運転や妨害運転などの悪質、危険な運転は絶対にしない。自転車乗車時はヘルメットを着用し、交通ルールを守り、安全運転をしよう。運転を続ける高齢者の皆さん、サポカーで安全な運転を。下の QR を参考に、 先進安全技術でドライバーの安全運転を支援してくれるサポカーへの乗り換えについてご家族と一緒に話し合ってみましょう。問い合わせ、コミュニティ共同化、内線515。道路に危険箇所があったときは、市公式 LINE でお知らせを。道路の補欠、側溝外のガタつきや損傷などの危険箇所を発見した場合には、市公式 LINE 下の QR を使ってレポート投稿をしてください。投稿を確認後に、職員が現地確認を行い、補修します。問い合わせ、道路管理課、内線219。四方日立を10月にリニューアルします。現在月2回発行している四方日立をリニューアルし、10月から月1回発行に変更します。10月から月1回発行に、発行日は毎月1日、紙面をリニューアル。問い合わせ、広報戦略課、内線509。奥日立きららの里、施設の予約方法が変わりました。キャンプ場予約サイト、NAP、右の QR で予約と事前決済ができるようになりました。対象施設、ケビン、キャンプ場、キララ館研修室、宿泊のみ。予約枠は3ヶ月ごとに開放されます。問い合わせ、観光振興課、内線474、奥日立キララの里、電話 24-2424。 茨城交通株式会社の旧バスカード、電鉄ハイカードのデポジット返金期限。茨城交通株式会社の旧バスカード、電鉄ハイカードをお持ちの方は、9月30日火曜日までにデポジット一時預かり金の返金手続きが必要です。詳しくは茨城交通ホームページをご覧ください。QR があります。受付期間、9月30日火曜日まで。場所、茨城交通株式会社、日立南営業所、かみね営業所、日立駅情報交流プラザ。問い合わせ、茨城交通株式会社。電話 32-7380。平日午前8時30分から午後6時10分。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。12月に受診予定の方、申請期限は9月30日火曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。受診後に申請をいただいても、補助金の支給はありません。10月に受診予定で申請済みの方へ、9月10日水曜日過ぎに決定通知書をお送りします。受診の際持参ください。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線205。
催し。かみね動物園シルバーウィーク特別ガイド。日時、9月13日土曜日から15日祝日。場所、かみね動物園。内容、動物たちの特別ガイドを行います。詳しくは動物園ホームページをご覧ください。QR があります。その他、 期間中、触れ合いコーナーはお休みします。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。市民ボーリング大会。日時、9月14日日曜日、午前10時から。場所、K1 ボール、石名坂町。対象、市内に在住か、通勤、通学している方。内容、個人戦、4ゲーム合計点数。男女年齢別のハンディキャップあり。参加料、2500円。高校生以上、障害保険料を含む。申し込み、当日午前9時30分までに、直接会場へ。問い合わせ、日立市ボーリング連盟事務局、中沢、電話 34-0101。吉田忠志音楽記念館展望カフェ、9月の演奏。吉田メロディー&クラシック名曲をソロギターで。日時、9月27日土曜日、午後5時開演。場所、吉田忠志音楽記念館5階展望カフェ。出演、熊坂克幸さん。クラシックギター演奏。演奏曲、異国の丘、禁じられた遊び。アルハンブラの思い出、ほか。申し込み、9月17日水曜日の午前10時から電話で、吉田忠志音楽記念館、21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人分まで。市民歩く会、風神山登山、見客を誇ろう。大御神神社、ソレイ殿、五宮も参拝。日時、9月28日、日曜日、午前8時30分から午後2時30分。雨天中止。集合場所、久慈交流センター。対象、どなたでも。小学3年生以下は保護者同伴。内容、久慈交流センターから BRT 線を歩いて大御神神社や風神山へ行きます。持ち物、飲み物、タオル、レジャーシート。参加料300円。昼食、飲み物代。申し込み、9月18日木曜日までに直接か電話で久慈交流センター。52-0165 へ。シネマサンライズ上映作品。上映中、国宝、主演、吉沢亮、横浜流星。9月12日金曜日から18日木曜日。昭和名作劇場、赤い鳩場、ポスター。主演、石原裕次郎。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内。電話、32-5805。奥日立キララの里、9月のイベント。ジャンボカボチャ重量当て。時、9月13日土曜日から10月31日金曜日。ところ、管理棟ラウンジ。内容、今年のカボチャは何キログラム？重量を当てて豪華景品をゲットしよう。ワンワン祭り。時、9月28日日曜日。午前9時30分から午後3時。ところ、スポーツ広場。内容、楽しいメニューやヨガ体験などのイベントが盛りだくさん。キッチンカーやショップも。問い合わせ、奥日立キララの里。電話、24-2424。 秋の三争点。10月3日金曜日から5日日曜日、午前9時から午後5時。3日金曜日は正午から、5日日曜日は午後3時まで。場所、大久保交流センター。その他、チャリティーバザーも行います。問い合わせ、日立山荘会、志田、電話、37-2397。シネマ鑑賞会、ある町の高い煙突。日時、10月4日土曜日、午後1時30分から3時40分。場所、南部図書館創作室。対象、高校生以上、先着30人。内容、塩害に立ち向かう人たちを描いた、新田次郎の小説が原作の映画です。申し込み、9月17日水曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。難病フェスタ2025。日時10月5日日曜日午後0時30分から4時。場所、関所ウェルビーイング福祉会館大研修室、水戸市、ズームでの視聴化。内容、講演会、患者体験発表、手話の歌、医療相談など。医療相談は当日会場で先着順。申し込み、ズームで視聴を希望する場合は、事前に電話で、県難病団体連絡協議会、029-244-4535 へ。公式テニス練習会。日時、10月5日日曜日、19日日曜日。確実、午前9時から11時。1日のみ参加も可。場所、中央スポーツ広場テニスコート、城の丘。対象、18歳以上で公式テニスの経験がある方、初級から中級者。持ち物、公式用テニスラケット、シューズ。詳しくは問い合わせてください。申し込み、当日午前9時までに直接会場へ。問い合わせ、中央地区体育振興会テニス部。近沢、電話 080-3526-9321、 メール chikaa7g@gmail.com。 市民シングルステニス大会。日時、10月5日、12日、19日の日曜日、午前9時から。場所、市民運動公園テニスコートほか。参加料、1200円。申し込み、9月21日日曜日までに、直接、市民運動公園テニスコートか、諏訪、折笠、中央スポーツ広場、9時サンピア日立へ。問い合わせ、日立市テニス協会、由美野、電話 35-8947、午後6時から9時。全国唯一のウミウ捕獲場で、特別見学&カチウ漁の特別鑑賞。時、1、10月3日金曜日、19時45分から21時。10月4日土曜日、午前8時30分から30分ごとに4回に分けて実施。210月4日土曜日、19時45分から21時。10月5日 日曜日、午前8時30分から30分ごとに4回に分けて実施。3、10月5日日曜日、13時30分から15時15分。1、2は2日間、3は1日で全ての工程を体験できます。1、2は各100人、3は40人。人数に達し次第締め切ります。ところ、国民宿舎宇野岬。料金、市内在住の方、大人1500円、子供1000円。市外在住の方、大人3000円、子供2000円。申し込み、開催日1週間前までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、市観光物産協会、電話 24-7978。陸上記録会。日時、10月5日日曜日、午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。内容、部門は、小学生、中学生、高校生、一般に分かれます。種目や参加料については、日立市陸上競技協会ホームページをご覧ください。申し込み、9月19日金曜日までに、日立市陸上競技協会ホームページから申し込みを。QR があります。問い合わせ、日立市陸上競技協会、中島、電話 090-9820-2124。 隣の町から、from 東海村、大空マルシェ2025。村の歴史と文化の魅力を伝える大空マルシェ、東海村発足70周年と、10回目の開催を記念して盛大に開催します。ぜひお越しください。時、10月4日土曜日、午後3時30分から9時。ところ、大神宮、村松虚空蔵尊、東海村村松。問い合わせ、大空マルシェ実行委員会事務局、QR があります。電話 029-287-0855。 隣の町から from 日立太田市、文化財公開集中幕僚。日立太田市にある貴重な文化財を虫干しを兼ねて特別に公開します。この機会にぜひ地域の宝をご覧ください。公開場所など、詳しくは、下の QR をご覧ください。時、10月18日土曜日、19日日曜日、午前10時から午後3時30分。公展中止。問い合わせ、日立太田市文化課。電話、72-3201。日立南スポーツクラブグラウンドゴルフ大会。日時、10月12日日曜日、午前9時から午後1時。受付時間は午前8時30分から。雨天時は10月19日日曜日に延期。場所、大三日グラウンド。対象、中学生以上の方。先着120人。内容、24ホールストロークプレイ。持ち物、用具、貸し出しあり、ボールペン。参加料、500円。申し込み、9月12日金曜日から30日火曜日までに、下の QR から申し込むか、直接電話で、 日立南スポーツクラブ南部支所内 090-4439-1195 へ、平日午前9時から午後5時。バレーボール SV リーグアステモリバーレ茨城のホーム開幕戦に無料ご招待。日時10月18日土曜日、19日日曜日、確日午後2時5分試合開始。場所、ひたちなか市総合運動公園総合体育館。対象、市内に在住している方。各試合400人、多い時は抽選。内容、アステモリバーレ茨城対デンソーエアリービーズ戦。申し込み、10月1日水曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、アステモリバーレ茨城、電話 029-275-1583。
講座、郷土博物館開館50周年記念講演会。日時、9月28日日曜日、午後1時30分から3時30分。場所、市役所503-504会議室。内容、瀬谷義彦先生の学問的業績について、講師鈴木栄一さん、茨城大学名誉教授。茨城地方史研究会の創立と瀬谷義彦先生。講師、串田喜一さん、茨城地方史研究会長。郷土博物館50年の歴史。講師、小松則俊さん、元日立市郷土博物館長。参加料、100円、資料代。先着80人。申し込み、9月12日金曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。市民のためのパソコン教室。日時、10月1日水曜日から来年3月31日火曜日。場所、教育会館4階。内容、パソコン入門やワード、エクセル、プログラミングなど、初心者から中級者まで、13講座22コースから選んで受講できます。詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。参加料、月4回コース、月額6000円。月2回コース、月額3000円。申し込み、9月26日金曜日までに、メールか電話で、コミュニティネット日立、メール、contact-us@cnet-hitachi.org、電話、33-0015 へ。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。1、時、10月3日金曜日、17日金曜日、10時から12時。講座名、素敵に着物リメイク、全2回。講師、前田純子さん。料金、400円、2回分。ところ、教育プラザ。定員10人、多い時は抽選、無料託児あり。2、時、10月4日土曜日、9時30分から15時。講座名、名人から学ぶ初めての蕎麦打ち、細長い蕎麦を打とう。講師、川上勝則さん。料金、2700円。ところ、大瀬交流センター。定員 6人、多い時は抽選、無料託児あり。いずれも持ち物など詳しくは百年塾ホームページをご覧ください。対象、市内に在住か通勤通学している方。申し込み、1、2とも9月16日火曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号をメールか電話で百年塾サロン、メール、ikai100j@net.jway.ne.jp 電話 23-9165 へ平日のみ。歴史講座水戸藩の高祖。高祖は貢ぐに租税の祖という字。日時、10月8日、22日、11月5日の水曜日、午前10時から正午、全3回。場所、久慈交流センター。講師、小松則俊さん。参加料、500円、先着40人。申し込み、9月12日金曜日の午前10時から、直接か電話で、久慈交流センター 52-0165 へ。茨城キリスト教大学2025年度後期公開講座。日時、10月14日火曜日から12月22日月曜日。場所、茨城キリスト教大学大三課町。内容、語学、カルチャー、心理、健康など、本学の特徴を生かした11講座を開講します。申し込み、9月8日月曜日から24日水曜日までに、下の QR から申し込みを。開講日、時間、回数、料金などは講座によって異なります。詳しくは、申し込みの QR をご覧ください。その他、65歳以上の方は半額で受講できます。問い合わせ、茨城キリスト教大学地域国際交流センター、電話 52-3215。ラポール日立の講座セミナー。1、時、10月3日から31日の金曜日、全5回。18時30分から19時30分。内容、女性のための骨盤底筋トレーニング。講師、梅沢幸代さん。料金、1000円。ところ、鮎川体育館。対象、女性。定員20人。9月25日木曜日までに直接申し込みを。2、時、10月5日日曜日、13時30分から15時30分。内容、男女共同参画セミナー、私の人生、私らしく、長い人生を生き抜こう。講師、雪雅子さん。料金、100円。ところ、ラポール日立。定員50人程度。無料託児あり。9月25日木曜日までに直接申し込みを。3、時、10月8日から11月12日の水曜日、全6回。18時30分から20時30分。内容、TOEIC、ちょっと本気、500点取得への近道。講師、岩重理香さん。料金、4000円。ところ、ラポール日立。対象、高校2年生以上、英検3から準2級レベルの方。定員20人。 9月30日火曜日までに直接申し込みを。申し込み1は9月12日金曜日の午前9時30分から電話で。2は事前に右の QR から申し込むか電話で。3は9月12日金曜日の午前9時30分から10月1日水曜日までに下の QR から申し込むか電話で。問い合わせ、日立市ラポール協会、電話 36-0554。 離職者・休職者の公共職業訓練、パソコン・ウェブ基礎化。訓練期間、11月4日火曜日から来年2月27日金曜日。場所、フェイスアップ日立幸町。対象、公共職業安定所に求職申し込み後、日立産業技術専門学院の選考試験で受講を認められた方。定員14人。無料託児は5人。内容、パソコンスキルの基本・応用とウェブ作成の基礎を習得し、CS 試験の合格を目指します。料金、無料。テキスト代は自己負担。申し込み、9月5日金曜日から10月15日水曜日までに、直接住居所を管轄する公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話 35-6449、QR があります。募集、原子力災害避難訓練の参加者、東海第二発電所での原子力災害の発生に備えて、住民避難訓練を実施します。災害時の行動や避難先、避難経路などを実際に体験・確認できます。日時、10月26日日曜日、午後1時から5時30分、予定。場所、河原子・花山・大沼・金沢・水木小学校から高萩市内。対象、市内に在住か通勤・通学している方、先着25人、各地区5人。その他、参加者を対象に10月中旬に説明会を行います。申し込み、9月19日金曜日までに、下の QR から申し込むか、直接電話で、原子力安全対策課、内線577へ。日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者。対象、次のすべてに該当する方。市営霊園を使用していない。本市に引き続き1年以上住所を有している。生前予約は新生児の年齢が65歳以上である。多い時は抽選。申し込み、9月8日月曜日から10月7日火曜日までに合葬式墓地使用許可申請書と必要書類を直接か郵送で環境推進課内線543へ。詳しくは募集案内書、環境推進課各支所にあるほか、下の QR からダウンロードできます。をご覧ください。日立市長杯ラジオ体操コンクール出場団体。時、11月29日土曜日、午前9時から。ところ、池の川桜アリーナ。対象、5から30人程度の団体。申し込み、9月30日火曜日までに、所定の応募用紙と団体の紹介、約1分。団体全員で取り組むラジオ体操第一の動画を、直接か郵送で、生涯学習課、 内線632へ。詳しくはこちら、QR があります。火災などの災害から地域を守るため、消防団員と女性防火クラブ員を募集しています。消防団員、対象、市内に在住か在勤で18歳以上の心身ともに健康な方、男女問わず。活動内容はこちら、QR があります。問い合わせ、警防課、電話 24-0119。女性防火クラブ員、対象、市内在住の女性。活動内容はこちら、QR があります。問い合わせ、予防課、電話 24-0119。
日立の子育て、縦横子供の広場、プラダンスを楽しもう。日時、9月22日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着15人、託児は先着10人。講師、佐藤幸恵さん、フラ&タヒチアンダンス講師。持ち物、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装で、素足または滑りにくい靴下。申し込み、9月16日火曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。 南部子どもの広場、0、1、2歳のお子さんと遊ぶわらべ歌と絵本のお話。日時、9月24日水曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着10人。講師、原口直美さん、茨城キリスト教大学教授。申し込み、9月12日金曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会。電話 87-7222。 年齢別子育て講座、マミー&キッズ1歳。日時、9月30日火曜日午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、1歳児とお母さん。定員8組。多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。内容、スキンシップを大切に親子で遊びましょう。講師、太田光子さん、元幼稚園教諭。申し込み、9月18日木曜日までに、下の QR から申し込むか、電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。遊びにおいで、もこちゃん広場。時、ところ、対象、内容の順に読みます。ふわふわ、10月6日月曜日、11月10日月曜日、いずれも10時から11時15分。多賀図書館お話広場ふわふわ。未就学児と保護者、20組程度。低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心です。とことこ、10月27日月曜日、11月17日月曜日、いずれも10時15分から 11時30分。ハイタッチランド晴れニコ子育てサポートエリア。未就学児と保護者。25組程度。年齢や月齢にかかわらず、幅広く楽しめる遊びをします。多い時は抽選。市内在住で初めて利用の方を優先。同月の申し込みは1回のみ。申し込み、10月分は9月22日月曜日までに、11月分は10月29日水曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。苦手克服、水野スポーツ塾。日時、10月13日、祝日。1、午前10時から11時30分。対象、年中、年長。2、午後1時から2時30分。小学1から3年生。各回、定員20人。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター。内容、苦手が克服できるように、運動遊びを取り入れながら、基本的な体の動かし方を楽しく身につけます。持ち物、室内シューズ、タオル、飲み物、動きやすい服装で、料金、1500円、障害保険料を含む。申し込み、9月15日月曜日の正午から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、池の川桜アリーナ。電話、35-0767。一人親家庭バス研修の参加者募集。日時、11月9日日曜日午前8時20分から。場所、栃木県内。対象、市内在住の一人親家庭の親子。内容、大谷資料館の見学や、路面電車 LRT と真岡鉄道 SL 新旧乗車体験など。料金、高校生以上2500円ほか。詳しくは、日立市母子家父福祉連絡会ホームページをご覧ください。申し込み、9月25日木曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市母子家父福祉連絡会。電話、35-4572へ。午後7時から9時。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。滑川交流センター、喫茶子会、第2、第4木曜日、9時から12時、月3000円、後藤、電話、090-6487-5405。日立シビックセンター。伝統洋式太極拳。第1から第3月曜日。13時から15時。月3500円。長山。21-2837。多賀図書館。スペイン語講座。第2から第4木曜日、16時から17時30分、月2000円、五来、52-4702、大久保交流センター、英語会、月曜日、月4回、10時から12時、月3000円、坂本、080-7596-0110、 大沼交流センター、ヨーガ、アンズの会、第2から第4水曜日、9時30分から10時30分、月1000円、高津戸、53-7006、久慈川日立南交流センター、人参の会、背骨コンディショニング、第2水曜日、第4木曜日、月1000円、田原、080-6554-2805。見学や体験、入会のご相談は各申し込み先へ。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。8月21日現在、基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。情報の詳細は下の QR をご覧ください。市ホームページと県ホームページの QR があります。問い合わせ、農産物検査は県産地振興課、水産物検査は県漁政課、電話029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、7月1日から8月19日。小学校。測定値の範囲、0.036 から0.086。中学校、0.033 から0.071。特別支援学校、0.055。認定こども園、幼稚園、保育園、0.035 から0.085。県設置のモニタリングポストの測定結果、8月15日時点、測定場所、中央図書館、測定値、0.039、西部支所、0.041、中小路小学校、0.044、大沼小学校、0.053、松風中学校、0.055。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間被ばく線量、毎時 0.23 マイクロシーベルト、を下回っています。学校など各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、原子力安全対策課、内線577。
市民生活安全フェスティバル、安全安心を体験しよう。9月20日土曜日、10時から15時、日立シビックセンター新都市広場。詳しくはこちら、市ホームページの QR があります。働く車大集合。記念撮影もできるよ。ステージ、茨城県警察音楽隊、明秀学園日立高等学校ダンス部、ほか。体験ブース、沿道体験、反射材硬化体験、ほか。フェスティバル30周年記念事業、茨ライガー、防犯交通安全ショー。 イバライガーのポスターがあります。問い合わせ、市民生活安全フェスティバル実行委員会事務局、コミュニティ共同課内、内線515。日立ボンファイヤー2025。この夏、踊って笑って燃え尽きろ。9月13日土曜日、14日日曜日、11時から20時、好転中止。日立シビックセンター新都市広場。最新情報はこちらをチェック、QR があります。写真が5枚あります。1枚目、桐生八木節、日立八木節、ネバネバ音頭、泉泉、浅野勝森。2枚目、ダンス。3枚目、ボンファイト。4枚目、お笑いライブ。5枚目、4組のゲストの写真です。写真終わり。アクト、情けなぎさ、カニガニガニエミ、紅生姜、小田上田、ポンポコ、岡部凛、チンバンテ娯楽師匠、DJ シェリー &MC ゴンザ、DJ デッカちゃん、ハマレン、海原太鼓連、桐生八木節、日立八木節、泉泉、浅野勝森、モアナラニオリタヒチフラ、スタジオブリリアント、スタジオドロップス、ブルーフェアリーズ、リディアダンスアカデミー、スタジオデリシャス。主催、日立ボンファイヤー実行委員、公演、日立市、常陽不動産株式会社、日立商工会議所、日立市教育委員会、お問い合わせ、hitachi bonfire project@gmail.com
編集発行茨城県日立市市長公室広報戦略課郵便番号 317-8601 日立市助川町 1-1-1 電話0294-22-3111 ファックス0294-21-1663 http://www.city.hitachi.lg.jp/
8月1日現在の人口世帯数16万586人、前月比-213、男79,923人、-139、女86,633人、-74、76,017世帯、-89。自然動態、-126人。社会動態、-87人。7月の出生数、51人。以上で、声の広報、司法日立、令和7年、2025年、9月5日号、ナンバー、1797を終わります。音声版制作、茨城県視覚障害者協会。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。